テモテ第1の手紙の6章を開けていただきましょう。テモテ第1の手紙の6章の12節を読んでいきたいと思います。テモテ第1の6章の12節ではこう書いてあります。信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、また多くの証人たちの前で立派な告白をしました。信仰の戦いを勇敢に戦いなさい。クリスチャンの毎日の生活において聖書で教えている信仰というものが大切であるということは、今さら説明をしなくても皆様はもうすでに分かっていると思います。今読んだところでは、信仰で生活をしようとすると戦いがある、その戦いを勇敢に戦いなさいと教えております。聖書の中でもって戦いなさいという命令の形で書かれているものはここだけしかありません。言い方を変えたら、クリスチャンが戦う戦いというものは信仰の戦いだけということになります。神の霊がポーロを通してテモテに与えているこの神の言葉は、テモテに向かって命令しているものであり、現代のクリスチャンに対しても与えられている神の言葉なので、私たちも勇敢に信仰の戦いをしなければいけないものなんですけれども、私個人にとってみますと、勇敢にという言葉を聞くとどうしてもマイナス的な印象を強く持ってしまうんです。例えばですね、戦争が始まるとよくこういう言葉を聞きます。あの兵隊は敵が攻めてきた時に勇敢に戦いました。何十倍という敵が押し寄せ、味方の大部分が死んだのに、自分も傷つきながらも最後まで自分の部署を守り通し、応援隊が来た時には息も絶えそうな様子でした。大変に勇敢な兵隊です、なんてことを言い始める。もっと引き慣れてみましょう。この人は大変に勇敢な人です。ひどい火事の時に燃えている火の中に飛び込んでいって、うちの中にいる人を助け出しました。まあ、こういう言葉を私が聞いた時、私自身にはこの勇敢にという言葉から、素晴らしい人だ、私も見習いたいというような印象を受けるよりもマイナス的な印象を受けてしまうんです。火事から助け出された人は幸いでした、よかったと思う。そしてですね、そういう勇敢な人がいなかったら、燃え盛る火の中に飛び込んでいって助け出すということをする人がいなかったらば、その人は助からなかったということから考えると、結果的には喜ばしいことだとは思うんです。だけれども、あの人は燃え盛る火の中を勇敢に家の中に飛び込んでいって人を助けたという時の勇敢にという言葉の中には、意味としますと、助け出そうとして燃えている家の中に飛び込んだ人自身が焼け死んでしまうかもしれないという可能性を持っているという意味を持っている言葉ということになるわけでしょ。自分自身が焼け死ぬかもしれないのに、自分の命を犠牲にしてあえて他の人の命を助けようとしたから、勇敢にという言葉が使われているということになるわけです。これと比較をしてですね、こういうのを考えていただいたらもっとはっきり分かると思う。家の中に閉じ込められている子供を助け出したという時に、その家が燃えていれば、子供を助け出した人は勇敢な人、勇敢にしたということになるわけです。ところがですよ、子供が家の中に閉じ込められていたので助け出しました、子供は間違って家の中から鍵をかけてしまって表に出ることができなくなっていた、だから玄関の扉を外して中にいる子供を助け出したというような時には、勇敢にという言葉は使われないのが通常です。なぜかといったら、玄関の扉を外すということには自分の命を犠牲にするかもしれないという可能性がないからです。こういうことを考えていきますと、信仰の戦いを勇敢に戦いなさいという言葉には、 信仰の戦いというのは大変につらい苦しい戦いであって、時としたらばその戦いに負けてしまうという可能性がある。だけれどもたとえ負けてしまうかもしれないという可能性があったとしても、勇敢に戦いなさい。負けるかもしれないというと考えないで、必ず勝利できると格好して戦いなさいと教えているという意味に解釈してしまうんです。どうしても私にはそういう解釈ができてしまう。実はですね、原本のギリシャ語から調べていきますと、そういう感じを持ってしまうような言葉はここに使われてはいないんです。信仰の戦いを勇敢に戦いなさいと訳されているんですけれども、原本そのままを直接日本語に訳しますと、実はこういう訳になる。信仰の良い戦いを戦いなさい。良い戦いというのは、戦えば必ず勝利する戦いという意味です。戦いなさいというんですから、敵がいるということを示しております。信仰というものに対して敵となるものが存在する。だからこの敵に向かって必ず勝利できる方法で戦いなさいというのが、今読んだテモテ第1の手紙の6章12節の教えということになるわけです。信仰というものは聖書で教えている信仰です。信仰がなくては神に喜ばれることができないと教えられている信仰です。あなたが天の父に祈り求めるものを現実にするのに必要なものが信仰です。あなたが癒しを必要とするときに、病気の症状をどかして健康を手に入れるために必要なものが信仰なんです。あなたの毎日の生活がもっともっと豊かになるように、十字架を通して準備してあるものを現実にするのに必要なのが信仰です。こうやって見ていきますと、信仰を使った生活というものがクリスチャンの生活であり、信仰というものを除いて、信仰というものを使わないでクリスチャンとしての生活というものを、神様が望んでいる生活を送るということが不可能だと言えるほどに信仰というのは大切だということができると思います。この信仰というものに敵となるものがいるから、その敵と戦いなさい、しかも必ず勝利する戦い方で戦いなさいと教えている。としますと、信仰の戦いでは何が敵なのかということをはっきりと見極めておかないといけないということになります。ここでですね、皆様にこういうことを考えていただきましょう。実は質問したい、こういうのが質問です。何が信仰の敵なのか、あなたが信仰を使う生活をしようとするときに何が敵となっているのか、言い換えたら何があなたの信仰を邪魔しているのか。あなたが天の父にイエスの名で祈り求めたものを現実にしないように、現実にならないように妨害しているものは何なのか。あなたが癒しを求め健康になろうとするのを邪魔している敵は何か。あなたが毎日の生活で必要に満たされ豊かになるように十字架で準備してあるものを現実にならないようにしているあなたの敵は何なのか考えてほしいんです。実はですね、私はまあこの教会は国際クリスチャンセンターというのは非常におかしな教会だもんですから、礼拝の時間にゴルフのクラブを持ってきて防護服引っ張りながらゴルフの説明かなんかしたりする教会なんです。いろんな突飛なことをするところだもんですから、礼拝の時にアンケートを通るのも悪くないんじゃないかと、クイズを出すのも悪くないんじゃないかとも思うけれども、どうもそれはですね、今しないでおこうと思う。なんか私の方でもって皆様の代わりに答えを言ってしまおうと思うんですけれども、今の私のこの質問に対して皆様どういう答えを持ってんのか、何が信仰の敵なのか、あなたが信仰を使う生活をしようとするときに何が敵になっているのか、何があなたの信仰を邪魔しているのかという質問に対して、皆さんの中では信仰の敵はサタンだという人がいると思うんです。 天の父に祈り求めるものを現実にならないようにしているのはサタンが妨害しているからであって、だからサタンが信仰の敵ではないかと答えるではないかと思います。癒しを現実にするのに必要なのは信仰である。その癒しを現実にしないように病気を持ってくるのがサタンなんだから、サタンが信仰の敵であるといった具合に、信仰の敵はサタンだと考えている人がいるんではないかと思うんです。ここでもうちょっと今の答えをですね、深く考えてみていただきましょう。もしもサタンが信仰の敵であり、サタンが活動しているおかげで私たちが信仰を十分に使うことができず、十字架で準備されているもの、経済的なもの、物質的な祝福というもの、健康、心の平和などというものが現実にならないんだとしたらば、よく考えてくださいよ。そのサタンの活動を止めるという信仰を使うことができないようにしているのは何なのか。これ敵でしょ。じゃあこの敵はどんな敵なのか。今一度繰り返します。もしもサタンが信仰の敵であるとしたらば、でサタンが活動しているおかげでもってあなたが信仰を使うことができないんだとしたらば、そのサタンの活動を止める信仰を使うことができないようにしている敵は何なのか。なんでそういう質問をするのかというとですね、まあこういう答えから言いましょう。コロサイ書の2章を開けていただきますと、まずこういう答えが出てきている。コロサイ書の2章の15節ではこういうことが書かれております。神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。神様はイエス・キリストを使ってサタンとその手下どもを力抜きにしている。だから神様やイエス・キリストに従っている者に対して何も妨害できないように神様がしたと、ここに書いてある。ヨハネ第1の手紙の4章では、ヨハネ第1の手紙の4章の4節ではこう書かれております。ヨハネ第1の手紙の4章の4節では、子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。これから勝つんじゃない、勝った、もうすでに現実になってる。あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあの者よりも力があるからです。だとすると、もしもサタンが信仰の敵であり、サタンが活動しているおかげで私たちが信仰を十分に使うことができないから、十字架で準備しているものが現実にならないんだとしたらば、そのサタンの活動を止めるという信仰を使うことができないようにしている敵は何なのか。もうすでに力抜きにされているはずなんですよ。もう少しこれを 細かく説明していきましょう。私たち人類の罪の贖いをするために十字架で死んだイエス・キリストはサタンの本拠地に行って、サタンとその手下どもと戦い勝利をし、十字架の死から蘇りました。十字架の死から蘇ったイエス・キリストは天に昇って新しい契約を成立いたしました。でその時天の父から全ての名に勝る名を受け取っております。これがフィリピの2章の9節と知ってる。そして天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、全てがイエスの名に膝をかがめるようにしております。それだけじゃない、一切のものをキリストの足の下に従わせるようにした後でもって、神様はキリストを教会の頭としております。生まれ変わりをした者がキリストの体になっている。これエペソの1章の22節23節です。だったら、そしてその上にですね、イエス自身は私は天においても地においても一切の権威が与えられている、だからあなた方はと、これマタイの28章で言って、弟子たちに向かって、サタンとその手下どもに向かって、いつも勝利できるだけの武器と権威と力と与えております。だから十字架で準備されているもの、どんなものであっても あなたが現実にすることができないという信仰の敵というものはサタンではないということになる。サタンはあなたの信仰を壊したい。だからいろいろと活動してまいります。けれどもサタンはあなたの信仰の敵ではないんです。あなたの方がその妨害を止めることができるようになっている。だけど力、権威を持っています。まずこれを証明してみましょう。マタイの16章を開けていただきましょう。マタイの福音書の16章を開けていただきましょう。その13節から読んでいきます。マタイの16章の13節から読んでいきます。さてピリポ・カイザリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子、キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バリオナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩、ペトラの上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝ちません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。ハデスの門も打ち勝てないような鍵をあげる。何でもあなたが地上で禁じれば、それは天でも禁じる。あなたが地上で許すならそれは天でも許すとペテロに言った。ところがこの教えはですね、ペテロだけに通用するんじゃありません。マタイの18章の18節を見ていただきましょう。弟子たち全部に向かってイエス様がこういうことを言いました。18章の18節です。誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているのです。何でもどんなものでもあなたが地上で禁じたら天でもその力を出して禁じてくれる。サタンがあなたの邪魔をするか、あなたが禁じたら邪魔できこないわけでしょ。ヤコブ書の4章を開けていただきましょう。ヤコブの4章の7節。ですから神に従いなさい。あなたが神に従いなさい。そしてあなたが悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなたから逃げ去ります。さあそうなってくるとですね、また質問が出てまいります。信仰の戦いを勇敢に戦いなさい。あなたが使おうとする信仰に敵となる者がいるから、その敵と戦いなさい。必ず勝利できる戦い方で戦いなさいという時の敵は、サタンやその手下どもではないということになるわけです。だったら何が信仰の敵なのか。あなたの罪か。私たちが持っている罪か。ヘブル書の9章では26節でこう教えております。ヘブル書の9章の26節では、これ途中からなるけれどもこれだけ読んでいきましょう。もしそうでなかったら世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。イエス様はもうすでにここに来ました。だから罪はもう取り除かれております。ヨハネ第1の手紙の3章ではこう教えている。ヨハネ第1の手紙の3章の6節から読んでいってみましょう。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪のうちを歩みません。罪のうちを歩む者は誰もキリストを見てもいないし知ってもいないのです。子供たちを、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しく現れるのと同じように正しいのです。罪のうちを歩む者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。誰でも神から生まれた者は罪のうちを歩みません。なぜなら 神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができないのです。ということはですね、あなたの方から神様に罪を犯してサタンの支配に入ってしまうということをしない限り、あなたは神様に罪を持っていないということになるわけです。イエス・キリストが罪を全部取り除いてくれた。だから罪が信仰の敵になっていないということになります。とすると信仰の敵に対して必ず勝てるように戦いなさいという時の敵というのは一体何なのか、どういうものと戦えばよいのかということが大きな質問になります。何が信仰の敵なのかということを調べていくのにはですね、いろんな方法があると思うんですけれども、こういうやり方も一つとしてですね、答えを見つけることができると思う。何かというと、戦いですから敵と戦って勝利をする方法にどういうものがあるのか調べていけばいいということになるわけです。どんな方法を取るにしても最終的に敵に勝つためには味方の武力を敵の武力よりも強いものにすればいいわけでしょ。例えば相手敵が10の武力で戦いを挑んできたときに、こっちが100の武力でもってその100の力を全部使って相手に攻撃をし直せば、僕は必ず負けることになります。相手に勝利できると。同じように信仰の敵に対して信仰というものをたくさん増やすことができたら、100にしたら向こうから持ってくるその10の力は太刀打ちできないということになる。だから信仰のレベルを高める、あるいは信仰を増やす、どちらでもいいけれども、それをさえすれば信仰の敵はもはや敵として戦いを挑んでくることができなくなるということになるわけです。ということになりますと、信仰の敵とは何なのかというの答えを見つける方法の一つとして、信仰を増やすには、信仰のレベルを高めるにはどうしたらよいのかということを調べ、そのレベルを高めることができる道、方法を使わせないようにしているものが信仰の敵だと言い直しをすることができることになるわけです。だから信仰のレベルを高めさせないように働いているものが信仰の敵ということになるわけです。これ何なのか、もうサタンではないということはですね、もう説明した。だからサタンの手下どもでもありません。あなたが信仰のレベルを高めようとするときには、サタンは敵として力を出すことができないんです。罪でもない、神様に対する罪でもありません。じゃあ何なのか、答えが3つあります。最初の答えに言いましょう。信仰というものに対する最大の敵は、神様の言葉に対するあなたの知識の足りなさ、理解の不足です。信仰の最大の敵は神の言葉に対する知識のなさ、理解の不足です。ロマ書の10章の17節を見ていただきましょう。ロマ書の10章の17節ではこう教えております。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。原本で神の言葉とも書かれている。キリストについての言葉は同じです。神の言葉に対する知識を得ることでもって信仰となってくる。ただ耳に聞かせるだけじゃいけないということになるわけです。あなたの信仰のレベルというものは神の言葉に対するあなたの理解の度合いによって決まります。あなたが理解をしているレベル以上に、神の言葉を理解している度合い以上に信仰を持つことは不可能です。このところですね、2年3年この教会で実はやっていないんですけど、昔はよくやってたんですけれども、それは何かというとですね、この教会に3年ほど前に来た方はですね、多分経験してるんじゃないかと 思うんですが、それはこの教会に移ってきたいという人に向かって、私の方でもってですね、あなたは生まれ変わりをして神の家族の神の子供になっているということを証明できますか、証拠は出すことはできますかという質問をするんです。昔よくやった。この頃はですね、あんまり必要ないからやっておりません。もしも生まれ変わりをしているという証明ができないのならば、証拠を出すことができないんだったら、生まれ変わるというテープを聞いて生まれ変わりをしたらどうですかとよく言ったんです。まあ、ひょっとしたら皆さんの中にもこういうこと言われた人がいるかもしれない。過去3年2年半3年もこれ言ってないからですね、3年前からここに来てる人にうるとよく言った。これ一体何意味してるのか。生まれ変わるをして変わるのはあなたの霊だけなんですよ。霊が新しくなるだけです。内面が変わるだけです。外面的には少しも変わりがありません。目玉が一つ増えるわけでもない、髪の毛が変わるわけでもない、同じ格好してる。だから外面的なものを感覚を通して知らせてくることができるものでもって、生まれ変わりをしているという証拠を出すことができないはずなんです。なのに私は証拠は出せるかという質問をする。これどういう理由でそういうこと言ってるのか、意地悪で言ってるのか。私のこのような質問に対して、もしもあなたが答えとして、そういう証拠は出せません、だけれども私はロマ書の10章9節と10節とに基づいて生まれ変わりをしています、だから私は神の家族の神の子供になっていますというような答えがあるとしたらば、あなたは自分が生まれ変わりをしているという確証を持っている、信仰を持っているということになるわけです。その信仰を揺るがすことができるか、信仰の敵が攻撃することができるか、できません。信仰の敵と戦う必要がないということになる。信仰の第一の敵はあなたが御言葉、つまり神様の言葉、約束に関して知識のなさ、理解不足というものです。だからあやふやになってしまう。こういう具体例で、信仰の第一の敵は神の言葉、約束に対する知識のなさであるということをですね、証明してみましょう。天の父にイエスの名で何かを祈り求めたといたします。けれども祈ったものがなかなか現実になってこない。だからどういう理由で祈ったものが現実にならないのか質問してきたといたしましょう。こういう電話よくかかってきます。問い合わせがある。実はですね、私がこういうことを言うから質問しない方がいいというんじゃないんです。質問してほしいんです。そして祈ったものを現実にしてほしい。でこういうような質問があったときにですね、実は私は答えを出さなきゃいけないわけなんですけれども、その答えを出すというよりは、多くの場合に祈ったものが現実にならない原因を探し出そうとして、私の方からかえって質問をいたします。例えばですね、祈りの動機はどうなんですかというような質問をする。祈ったものが実際に現実になったときに、あなたはサタンの働きを助ける結果となっていないかどうか考えてください。主イエス・キリストの栄光を返すことができるものになっているかどうかというような質問をする。あるいはですね、あなたは本当にアガポの愛を持って動いているか。信仰は愛によって働くと教えている。愛がなかったら働けません。アガポの愛を持ってますかというような質問をするかもしれない。あるいはあなた人を許しているか。聖書では祈る前に誰かに恨み事があったらその人を許してやりなさい、それから祈り事を持ってこいというふうに教えている。まあ、こんなふうにしてですね、こちらから反対に質問するんですけれども、時とするとこういう質問をすることもあります。あなたが今欲しいと願って天の地に祈っているものは神の御心にかなっているものですか。神の御心にかなっているということは証明できますか。もし神の御心にかなっていないのだったら、神様の方では祈りに応えることができません。証明できるかというような質問をすることもあるんです。こういう時にですね、私のこの質問の答えとして、あなたの方でもって、聖書の何の書の何章の何節に神様がこう約束している、私はその約束に基づいて祈ったんだというような答えが出てくるんだったら、あなたの祈りは、まあ、他の条件満たされていればですけど、必ず現実になります。だけども多くの場合に私がこういう質問をすると、 残念なんですけれども、私の質問に対して私の祈りは神様の御心にかなっていないんでしょうかという返事が返ってくる。これ何意味しているか、あなたが祈り求めたものは神の御心に沿ったものであって、神の方で神様確実に現実にしてくださる確信を持つことができないから、こんなふうな言葉が出てくるわけでしょ。で、私の祈っているものは神様の御心に沿っていないんでしょうか。聖書で裏付けをしていないから確信を持っていないということになるわけです。だからあなたが持っている信仰を十分に使うことができないんです。だから現実になるべきものが手に入らないままで終わってしまう結果をあなたが生み出しちゃっているんですよ。これに対する確信がないから。信仰の敵の第一は御言葉に対する知識のなさです。あなたが信仰を使おうとしている分野に関しての御言葉に対する知識の足りなさです。あなたが信仰の戦いとして戦わなければいけない第一は御言葉に対する知識と理解を深めるという動きを取るということです。以前からもそうだったんですけれども、この頃になってですね、頻繁になってくるんですが、私の全然知らない教会牧師先生方からですね、よく電話での問い合わせが出てきます。以前もあったんですが、この頃はもっとですね、いろんな点で頻繁にかかってくる。で、ただそれが問い合わせだけじゃない、この教会の評判も一緒に言ってくれる。あんたのとこは聖書学校みたいだそうですね、いつも御言葉御言葉で言ってる教会だそうですね、聖書一辺倒ですね、大変きついことを要求する教会ですね、などというようなコメントも言ってくれる。私はこれから先も御言葉の重要性というものを、聖書に書かれているものに対する絶対性というものを強調していくつもりでおります。聖書に書かれている神様を信じることがキリスト教の出発点です。聖書に書かれているイエス・キリストの働きを認め、聖書に書かれている方法で生まれ変わりをした時に初めて神の家族に入れるんだって。だからイエス様は狭き門から入ってこいと言ってるわけでしょ。聖書に書かれている十字架の働きを受け入れることでもって神の義となれるんです。聖書に書かれている方法でサタン悪霊に立ち向かった時に勝利をするんです。だから聖書というものがキリスト教の基盤となっています。神様があなたの祈りに応えて力を出してくださるのも聖書に書かれている規則条件に従ってしてくださるんであって、神様の方でもって気まぐれに祈りに応えているんではないんです。あなたが聖書に書かれている規則条件に従って祈った時に、神様の方では聖書に書かれている規則条件に従ってあなたの祈りに応えてくださるんであって、あなたが勝手なやり方に対して答えをくださるというのではありません。だからあなたの方では聖書に書かれている規則条件をあなたがどれだけ理解しているのかというのは大切になるし、でその規則条件を満たしているのかというのが大切だって、神様の方ではどうやってその祈りに応えてくださるとこの聖書で教えているのか理解するということも大切になってまいります。だからこの点に関してですね、私はこれからもできる限り御言葉の解き明かしに専念していくつもりです。聖書に書かれているものをどれほど覚えているか、どれだけ引用できるかというのはですね、信仰の敵と戦うための役立つものとはなりません。考え違いしないでくださいよ。御言葉を覚えなくてよい、引用することができなくてもよいと言ってるんではないんですよ。御言葉を覚えて必要な時にすぐに思い出して引用できるようになるようにいつも勉強していることは大切です。だけれどもただそれを覚えている、暗記している、引用できるというだけでは十分ではない。書かれているものの意味を理解をし、書かれているものをどのように使ったらよいのかという知識を持っているということが大切なんです。御言葉に対する知識のなさ、 理解の足りなさが信仰の敵の第一号となっております。だからどうぞ皆さんもですね、信仰の良い戦いを戦うようにしてほしい。必ず勝利できる戦いを戦うようにしてほしいんです。信仰の敵の二つ目に進みましょう。マルコの福音書の11章の23節を見ていただきましょう。マルコの福音書の11章の23節を見ていただきます。信仰の敵の2番目に入ります。まことにあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。その言った通りになると書いてある。信仰の敵の二つ目はあなたの心に湧いてくる疑いです。疑いという言葉は実はですね、私たちが言葉の上で定義することができる以上に頭の中で漢字の上ではいろんな意味を持っている言葉です。だから疑いというのはこれこれこういうもんですという以外に、まだですね、頭の中では疑いという言葉に対して別な解釈を持っている。この山に向かって動いて海に入れという、これ誰でもできますでしょ。言葉が喋れりゃ言えることになります。心の中で疑わない、これがまあ問題ですから後ほど帰ってきましょう。自分の言った通りになると信じるなら、山が動いて海に入るという姿を霊の上で見ていることができるなら、その言った通りになる、山が動いて海に入るということが現実になるとすると、信仰を使えば言った通りになると信じることができるわけですから、とその信仰の敵は何かというと心の中で疑うということになるわけでしょ。だから心の中で疑わないというのは何かといったら、口で言ったことと違う考えを持つようなことをしないということになるわけです。口で言った言葉は山が動いて海に入るということでした。入れと命令するということでした。霊の上で見る姿は山が動いて海に入るという姿でした。だから心の中で考える部分でもって別の考えを持ってしまうということをしなかったら、その通りになる、山が動いて海に入るという結果が現実になると言ってる。心の中で疑うってどういうのか。こんなこと命令したって山が動きっこないじゃないか。神様は私が山に命令したって力を出してくださらないんじゃないか。常識的に見たら、理論や理屈から言ったら合理性がないから神様の約束を信頼するわけにいかないといったようなものが心の中で疑うというものなんです。これでこういうことを考えていただきましょう。頭に浮かんでくる疑いというものは、神様の言葉や約束を信頼することができない、神様の言葉約束と違う考えを持つということは、考える部分はサタンが攻撃をしてくる場所ですから、サタンに立ち向かったらサタンが毒と考えるクリスチャンがたくさんいるんです。こうしてですね、サタンに向かって、サタン私に疑い持ってくんな、イエスの名で命令するといったようなことを言い出す。これで考えてくださいよ。こういうやり方でもって疑いに向かってどけと命令することでもって疑いがどいて神様の言葉約束を信じることができるようになるか、これ私の質問ですよ。サタンが疑いを持ってくる、これ正しいんです。実際持ってきます。サタンはあらゆる方法を使ってあなたが神様からの恵みを受け取ることができないように仕向けてまいります。できることならあなたが神様を恨むように、そして神様との関係を切ってしまうようにサタンは仕向けてきます。だけれども、あなたがサタンに向かって疑いを持ってくるなと命令したときに、
サタンがその疑いを持ってこない。だからあなたは神様の教えというもの、約束というものを信じることができるようになるか。何が疑いなのか、サタンが持ってくるものなのか、何が神様の言葉真理なのかということをはっきり区別をつけることができなかったら、いくらサタンに命令したって何の役にも立たないわけでしょ。何が疑いで何が真理なのか分からなかったら、サタンはそれでもまた攻撃してまいります。ということは、あなたの心の中に浮かんでくる疑いをどかすのに一番先にしなければいけないことは、サタンに命令することではないということになるわけです。何が真理なのかということをはっきりと理解をするということになるわけです。それが一番大切だということになる。つまり信仰の敵の第一番目がここにも通用するということになるわけです。あなたが御言葉に対する知識と理解を持っていれば、神の言葉、約束に対する疑いというものは解消してまいります。神の言葉、約束に対する知識と理解を持った上で、サタンの邪魔をどかすためにサタンに命令するなら、疑いに命令するんだったら、これは効果的な命令になります。だけれども、神様の言葉、約束、言い換えたら真理というものに対する知識、理解を持っていないままで、サタン私に疑いを持ってくんな、なるという命令は効果の上がらないものになってしまう。だから信仰の敵第2番目は、神様の言葉、約束に対する疑いは信仰の敵の1番目を克服することで解決することができるということになります。だけどもう一つ必要なものがある。だからあなたが信仰の敵一番に対して良い戦い、勝利をする戦いを戦うことでもって、あなたの信仰の敵第2の一部を解消することができるということになるわけです。実はもう一つその第2の部分で残ったものがある。信仰の敵の第2のもう一つの分野は、実は信仰の敵第3番目と同じものなんです。だから信仰の敵のこの3番目に行きましょう。3番目はこういうもんです。あなたが神の言葉、約束に基づいた行動を起こすということです。もしもあなたが感覚から来るものと神様の言葉との間で違いがあるときに、あなたはあえて神様の言葉に基づく行動を取る、感覚から教えてくるものに基づいた行動を取らないと決心して、そのあなたの意思で神様の言葉を取るということをする、この決心を鈍らせ、必要な行動を取らせないようにするのが信仰の敵の3番目です。こういう具体例ですね、この信仰の敵3つをもっと説明していきましょう。皆さん自身が実際にこういうことを経験したかもしれない、あるいは誰かに証で聞いたかもしれない、あるいはですね、こういうような教えを強調されている教会に行っていたかもしれない。こういう具体例を並べてみましょう。マルコの11章の24節に従うと、祈って求めるものはすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになると教えています。だからあなたが癒しの祈りをしてもらったら、すでに癒されたと信じなさいと教える。すでに癒されたというのだったら、どうして薬飲んでんですか、薬を捨てなさい、医者に行くのやめなさいという教えを受けたことがあるかもしれない、あるいはそういう教えをしている教会があるというのを聞いたかもしれない。そしてですね、癒しの祈りをしてもらった後でもって、薬を飲み続けていますと、あたかも癒しを受ける信仰ないみたいに言われることがあります。こういう時にこの信仰の敵3つを実際に使い始めて、何が信仰なのか、何が信仰の敵となるのかというと、区別をつけないといけないんです。信仰の敵の1番目、御言葉に対する知識の足りなさが信仰の敵となっています。だからこの場合には
癒しに関して御言葉をあなたが調べなければいけないということになる。2番目には御言葉に対する疑いを持つことが信仰の敵ですから、御言葉では癒しというものをどのように教えているのか、神様はどういう約束をしているのか、どういう規則条件を満たせと御言葉で教えているのか、あなたが調べなければお互いの方に発展していきます。で、信仰の時の3番目には御言葉に基づく行動を取らないというのが信仰の敵です。だからあなたの意思で御言葉に基づく行動を取るということが必要になる。さあ、ここでですよ、あなたが病気の癒しのために祈ってもらった、でその時に今まで飲んでいる薬を捨てるということが信仰に結びつくと聖書で教えているのか、それとも薬を捨てることが信仰の敵となると言ってるのか。信仰の戦いを勇敢に戦いなさい。信仰によって必ず勝利する戦いを戦っていることになるか考えていただきましょう。こういう質問が出てきたときに、あなたがまず第一にしなければいけないことは、信仰の敵に陥れられることがないようにするということです。一番目、御言葉ではどう教えているのかあなたが調べる。薬を捨てなさいと聖書に書いてあるか書いてないか。二つ目、信仰の敵は疑いです。この時に御言葉に対する疑いを持つことがないように、御言葉を基盤としたものにしなければいけないんです。あの人がこう言ったから、こっちの人が薬を捨てて癒しを完成したと言ってるからというもので動かされてはいけないんです。というのが信仰に対する疑いを持たないようにするということになります。で、三つ目、御言葉に基づく行動を取る、決心して動き出す。もしも御言葉でもって癒しの祈りをしてもらったならば、薬を捨てなさいと教えているんだったら、薬を捨てることが御言葉に基づく行動です。もしもそういうふうに教えていないんだったら、薬を捨てるということは御言葉に基づいた行動ではないということになる。癒しの祈りをした後で薬を捨てる捨てないということは、あなたが自分で選んでいることになるわけです。だったらその結果はあなたが自分で責任取るべきことだということになる。あなたの信仰のレベルであなたが自分で選べばいいということになる。こういう反論が出てまいります。聖書には何も書いてない。薬を捨てろとも捨てるなとも書いてない。どうしたらいいか。信仰の敵一番に戻るんです。御言葉に対する知識の足りなさが信仰の敵です。だから答えがない、どうしたらいいか。答えがないときにどうしたらよいと聖書で教えているのかあなたが探すんです。で、聖書に書いてある通りに従うんです。答えを見つけることができない、どうしたらいいか。信仰の敵一番に戻ります。御言葉に対する知識理解が足りないときにどうしなさいと聖書で教えているのか探す。そんなことしてるけど時間がない、もったいない、時間かかる。そのときに聖書では何と教えているか。答えを見つけているのに時間かかるときには聖書から答えを探すことをしないでよいと教えているか。もしもそのように教えていないのにそういう行動を取るとしたらば、これは信仰の行動ではないということになるわけでしょ。だから神様の力は働かないということになるわけです。テモテ第2の手紙の2章を開けていただきましょう。テモテ第2の2章では15節でこう教えております。テモテ第2の2章の15節を読んでいきましょう。
あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。原本で読みますと、努め励みなさいというのは勉強をしなさいという言葉です。熟練したもの、神様の御言葉を全部理解できるものになるよう、真理の御言葉をまっすぐに自分でちゃんと理解する、解き明かしができるように、自分を神に捧げるよう勉強をしろ、御言葉を勉強しろと言ってます。信仰というものはあるところまでは、これはあるレベル、ある度合いまでと言い直しをすることができるんですけれども、信仰というものはあるレベルまでは方法論で説明することができます。最初にこうしろ、その次にこうしろ、こうなったらこうしなさいと説明していって、信仰というものは大体こんなものだということは言えるんですけれども、方法論で説明できるだけの内容の信仰では、実際に毎日の生活に活用することができるレベルにまでは達しません。今一度言い直しをしますよ。信仰というものについてはいろいろとこちらで説明することはできる、だけれどもその説明されたもの、特に方法論で第一にどうしろ、第二にどうしろ、その次にどうしろと言われたもので説明できる内容の信仰だけでは、実際に毎日の生活に活用することができるだけのレベルにまで達しておりません。あなたがすでに持っている信仰というもの、例えばこの方法論で説明されたものに基づいて実際にそれを使ってみる、置いたらいろんな何か結果が出る、その結果を今度は御言葉と照らし合わせてみる、置いたら新しい道がそこで出てくる、それをまたやってみる、でその結果とまた御言葉と照らし合わせていくというふうにしていくことで、あなたがだんだんと自分で成長していけることになるんです。信仰は自分で育てていかなければいけないものなんです。ある程度の説明はできるけれども、それ以上にいくら説明をしてもあなたの信仰は深くはなっていかないんです。実際にやってみなきゃいけない、失敗するかもしれない、してもいいからやって、その結果と御言葉と照らし合わせてまた新しい道を導き出して、それをまたやってみなきゃいけない。で失敗したらまたそれがどうして失敗したのか御言葉と照らし合わせて調べてみる、そしてその先を進む、成功したらどういう理由で成功したのか御言葉と照らし合わせてみて、それからまたその先を進む、これやっていかなかったら信仰は成長できないんです。だから結論を言いますと、どういう内容のものであっても、あなたが神様から力をいただきたいと望むことがあるときには、それが癒しであろうと、経済的な祝福であろうと、心の平和であろうと、サタンに対するものであろうと、あなたの方では聖書ではそのことに関してどう教えているのかということを調べるのが先です。お手伝いできます。だけれどもこの教会で日曜の礼拝と聖書講座と真剣に学んでいたら一人に分かるようになってくる。で聖書でどういうふうにそれを教えているのかをあなたが調べる、で二つ目に書かれているものを信じる、神様の約束を疑わないように御言葉をメディテートするというのが二つ目に必要になってくる。こうやって三つ目に書かれている通りに行動を取る、その行動の中には必要とする規則条件を満たすように働くということも必要になります。それでもまだはっきりしない、聞きに来てください。だけれども自分で聖書を調べようとしないで勝手に聖書に書かれていない行動を取るということをするから、持っている信仰の力を使えないものにしてしまうんです。信仰はないんじゃないんですよ、信仰を持っているんだけども、その力を自分で使えないものにしてしまっているだけなんです。神様の御言葉に対する理解をしようと自分で動いていないから、それだけなんです。これが信仰の戦いというものなんです。今日始めたから明日全部成功するというものではないかもしれない、だけれども努力をして前進していくのか、その前進しないで止めているのかでもって大きな違いが出てまいります。信仰の戦いを勇敢に戦いなさい、良い戦いを戦いなさい、
必ず勝利できる戦いを勝利できるものとして動きなさいというのがテモテ第1の手紙6章12節で教えている教えです。そのためにですね、霊の糧というものも皆さんにお配りもしている。礼拝の説教も御言葉の解き明かしだけに専念しているというのもその理由なんです。ここからですね、必要なものをどんどん掴んでいきさえすれば必ず信仰を使えるものになる。どうぞそういう観点からですね、しっかりとした戦いをしていただきたいと願います。どんなことがあろうとも、その良い戦いを戦うように動いていかなければいけない。絶対に勝利できるものですから、勝利できる道を勝利できるものとして動かなきゃいけないんです。勝手な道を通っちゃいけません。勝利できる道はちゃんとこの聖書で全部教えて、それも調べて動こうとしなきゃいけない。こうすることでいつも圧倒的な勝利者としての生活を送ることができるようになります。お祈りいたしましょう。天のお父様、信仰がなくてはあなたを喜ばせることができないとヘブル書の11章で教えております。そういう観点から、その信仰の敵となるものがどんなものなのか、どうぞ今日のこの勉強したものを私たち一人一人がしっかりと復習をし身につけ、そして絶対にこの3つの敵に陥ることがないよう、私たち一人一人が心をして前進していけるものとなるよう、これから先あなたも守ってくださいますように、さらに励ましてくださいますように、導いてくださるようイエスの名でお願いいたします。で、私たちの心の中に決心をして御言葉通りに動こう、御言葉を第一に持ってこよう、御言葉というものを理解し知識を集め、こういった信仰の敵第一号をどかそうという思いを持ち動きを取れるものとなるよう、全ての目において賄ってくださっているイエス様、これから先も力を与えてくださることを感謝いたします。このような動きでもって私たちがいつも圧倒的な勝利者としての生活が送れるよう、全てが賄われていることも心からありがたく思います。サタン悪霊でも私たちの敵ではありません。私たちの足の下に敷かれているちっぽけな力のないものであるという認識もさらにすることができるものとなるよう、あなたの御言葉を通して私たち一人一人が導かれることを心から感謝いたします。御言葉が基盤であり、御言葉に基づいて動いたときに、あなたが御言葉に基づいて力を出してくださるというこの約束を心から感謝いたします。これから先も御言葉というものに対しての勉強をさらにするよう、専念できるよう、すべての目においてあなたが賄ってくださっていることを心からありがたく思います。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。